月に一度の総領事アワーのお時間です。在ホノルル日本国総領事館より青木豊総領事をお迎えしました。青木総領事おはようございます。
カリンさんおはようございます。
はい、よろしくお願いいたします。2回目となりますが、総領事もご出演の後かなりいろんな方にお会いしてお忙しかった様子がたくさんのリリースでこちらの方に入ってまいりましたので、今日はその様子とですね、近況とその他また総領事の思われることを存分にお話しください。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。そして K2 ラジオのリスナーの皆さん、よろしくお願いします。
はい、前回は総領事のちょっとプロフィールをずっと追わせていただいた形なんですけれども、はいはい、そのお声をですね、kzhawaii.com でも少し音声をアップさせていただきましたので、前回聞き逃した方は前回のお声も聞いていただくとして、今日はですね、その活動総領事がいろいろ行いました、その中のことで、いろんな方にお会いしたので、ちょっとそのあたりをですね、はい、教えていただけますか。はい、
前回10月の20日に K2 ラジオに出していただいて、その翌日10月21日ですけれども、まず一番最初に伊芸知事に表敬させていただきました。そしてその午後にはですね、佐伯会員議長、次の日には高知上院議長という感じで、まず政治の方、要人の方にお会いしました。
はい、
でやはりその着任挨拶ということなんですけども、すぐに話題はコロナウイルスの話になりました。でやはり私自身2週間の自主検疫を終えて、それからずっとですね、皆さんご存知の、また後ほどご説明させていただきますが、日本からハワイに来られた方の14日間の自己検疫の免除のため その我々フリートラベルテスティングプログラムって言いますけども、事前検査プログラムっていう訳し方が一番いいのかなと思います。それについて、やはりハワイ その今やっている事前検査プログラムの米国内 その検査の内容と日本の検査の内容が違うもんですから、そういった点でいろいろな調整をさせていただいたということがございます。でやはりですね、皆さんそのコロナの中でですね、経済あるいは観光をどうやって安全に再開させていくかという中で、PCR 検査の陰性証明を持ってきていただければ、その14日間の自己検疫が免除されるという話だったんですけども、皆さんおっしゃったのはですね、単に観光再開とかそういうことではないのだと、ハワイと日本のつながりっていうのは観光だけじゃない、むしろ精神的な文化的なもっと深いつながりがあるんだと、観光だけのためにやってると思わないでくれってことを強調されたのがですね、とても印象的でした。そして伊芸知事の後にですね、有吉元ハワイ州知事ともお会いしました。これはもうご挨拶というかですね、やはりハワイ来て素人なもんですから、いろいろ教えてくださいということでですね、お会いしたんですけども、非常に有吉元知事お元気でして、そして何よりも驚いたのは、最近ですね、本を出されたんです。でハワイズフューチャーって本なんですけども、まさにですね、今後ハワイがどうあるべきかということを非常に深く考えられて書かれた本で、すみません、私もまだ完全に読み終わってないんですけれども、私自身非常にまさにですね、時期を得たというかタイムリーな本だなと思いました。というのは、コロナの中で、あるいはコロナの後にどうやってそのハワイをこうやって経済を元に戻していくかという話題ありますけども、やはりそのウィズノーマル、なんですかね、ニューノーマルとかですね、そういう言葉ありますけども、単にその前のハワイに戻すというよりは、やはりこの機会に例えばその観光に依存してみたんではないかとか、もっと持続的な観光であるとか、あるいはあれですね、エネルギーであるとか水とか都市利用であるとか、そういったことをこの機会にきちっともっと将来を見据えたことをやるべきではないか、そういう議論ってもうなされているんですけども、まさにそれに対する非常に立派な包括的な一つの 回答みたいなですね、立派な本でですね、私ももっともっとよく読んでですね、勉強させていただきたいなというふうに思っております。そしてあれですね、もう本当にいろんな人にお会いして、全部ご説明できないんですけども、やはり日系人の方々と非常に なんていうんですかね、一言で申し上げると、アロハスピリットってよく言いますけども、本当に少し分かってきたのかなと。とにかく皆さん優しいで、好奇心旺盛で、あと何て言うんですかね、本当に皆さんよく考えて、有名なクッキーであるとかアロハシャツですとかですね、お土産持ってきていただいて、
ね、
本当に恐縮しましたし、それとあと非常に何て言うか人懐っこくて、まあ、私の趣味であるとか家族であるとかですね、そういうことをよく聞かれました。で、よくですね、ちょっと私回答を変えたんで、ここでまたご説明したいんですが、大体皆さんですね、ゴルフやりますかっていうふうに聞かれて、私最初の方々にはですね、すいませんやらないんですと答えていて、もう十何人目からはですね、いやもしかしたら将来やりますかねというふうに言ってですね
前向きな、
はい、で30人ぐらいあたりからですね、分かりましたやりますと言って、先週中古のクラブを1本買ってきまして、素振りを開始したという状況です。私自身ですね、本当に皆さん優しくて楽しくて、できるだけ早くコミュニティのメンバーになりたいと思ってますんで、よろしくお願いします。ただちょっと素振りしてましたけど、コースに出るのはまだ数ヶ月かかるかなと思いますんで、しばらくお待ちいただければというふうに思います。で、特にですね、11月10日ですけども、先週ですけれども、私自身普通総領事っていうのは、着任したら着任レセプションっていうのを開いて、皆さんを公邸にお呼びして、そこでご挨拶させていただく、あるいはその着任レセプションでなくても、いわゆるナショナルデイレセプション、天皇誕生日レセプションとかですね、はい、いずれにしろそのコロナのためにですね、そういった会合であるとか行事であるとかだいぶなくなってしまっていてですね、個別に皆さんにお会いしていたんですが、やはりその日系人 の, その団体っていうのは、まあですね、絆グループだけでも20を超えますし、さらにその所属しているグループ、特に沖縄関係とか、その下にまたワッとあったりしてですね、うんうん、実は絆のグループのクリスティン・久保田さんにですね、皆さんに会合がなくてちゃんとご挨拶できてないんですよねと申し上げたら、じゃあバーチャルで皆さん集めてやりましょうということでですね、一挙にですね、何ですかね、皆さんと画面上でお会いして、本当にですね、画面がですね、2つの画面というんですかね、要は小さい枠が、はい、ズームだとありますけども、
ありますね、
久保田さんに言わせるとカルタ取りみたいな感じでですね皆さんに手を振りながら、はい、そうです。で、それでもですね、本当に皆さん笑顔でですね、優しく手を振ってくれたりですね、シャカしてくれたりですね、本当に楽しい時間を過ごさせていただきました。そしてあとですね、本当に私自身感激なんですけども、ホノルルにおけるその日本のそのプレゼンスの大きさで、普通であれば、まあ、よその国であれば私の方からいろいろな要人の方にそのアポを申し込むっていう感じがですね、はいはい、むしろもう自己権益終わったから会いにおいでって言ってくれると。だいたい私自身ティア1とかティア2とかですね、なんか直接会いに行っていいですかっていうのはなんとなくどうなのかなと思ってもじもじしてるとですね、向こうから声をかけてくれるってことが非常に多くてですね、非常にやりやすくてです、ね、本当にいろんな方にお会いできて、で特にシンクタンク、東西センターであるとか、パシフィックフォーラムであるとか、アジアパシフィックセンターフォーセキュリティスタディーズとかですね、そういった知的な会話とかですね、なんかいろんなことをなんか駆け抜けてきたと、そういうような感じです。
じゃあ総領事ご自身、このハワイにおける日系人、日本のその存在っていうのがすごく大きく感じられたという1ヶ月だったんですね。
日系人の方々との関係で申し上げるのは2つありまして、まず1つはですね、やはり総領事の仕事っていうのは日本を売り込むっていうことなんですけども、ものすごくですね、総領事館なんかよりも強烈なサポーターというかですね、積極的に日本を売り込んでいただいている方々が非常に活発に活動されていて、
はい、
まあ、ある意味こんなに楽なことはないというかですねもうお任せみたいな感じがあって、でもちろんぜひですね、一緒に協力させていただきたいと思いますし、そしてあともう一つですね、思うのは、私自身ちょっと自分が恥ずかしいというかですね、 むしろハワイの方々の方がやはり日本に対する思いが強くて日本の文化とか大事にされる。私自身お茶も生け花も柔道も剣道もその琴とかですね、そういう日本文化何もできないじゃないかという反省があってですね、真面目にですね裏千家のビデオを見て勉強を始めるとかですねやはりむしろ頭が下がってしまうというか、自分ちょっとハワイの日系人の方々に比べて日本に対する、あるいは日本文化とかですね、そういったものに対する愛情というか、むしろきちっとあるいは知識というものが足りないんじゃないかという反省することしきりです。
同じくですね、ここ日本文化センターも、はい、ハワイ日本文化センターも武道場があって、今は、はい、クローズしたりしてますけれども、はいはい、ここに来ると剣道や柔道やと、はいはい、もう日本人じゃないこのローカルの方々がされていて、はいはい、まあ、上にはその裏千家の茶室もありますし、はいはい、そういうことに囲まれながら日本を意識せざるにはいないというか、はいはい、
そうですね、
ハワイだからこそ、
はい、ハワイだからこそっていうか、ある意味ですね、そのなんていうんですかね、アメリカにおけるその日本文化のなんか非常に強い発信力を持っているという感じを持っております。愛情を持っていろいろなことを日本に関する活動をしていただいて、でそれがその広がりを見せているっていうことがすごく大事で、そういう意味でハワイで日系人外の方にもいろいろと紹介していただき、それからハワイを超えてですね、さらにいろいろ広がりを見せているのかなというふうに思っております。
はい、まあ、日系人の方が、まあ、日本という国を絵見ながら青木総領事にお会いしたいというその、ね、強い思いがあるその中の今回の1ヶ月だったようなんですが、
はいはい、
総領事自身も日本を代表してというか、そのアメリカのこの例えば軍の方々とか、はい、その他の方にも会ってらっしゃるんですね。
はい、はい、軍関係ですと12日にまずデイビッドソンインド太平洋軍総司令官、はい、そして実は昨日はですね海軍そして海兵隊お会いし、それとですね、あともう一つ軍関係というよりもですね、アリゾナメモリアルを訪問させていただきました。はい、やはりですね、私自身その総領事になると、ホノルル総領事になると聞いたときに、まず Google のマップでですね、それで総領事館ってどこにあるのかなと、こうやって調べて地図を拡大していったらですね、でしかもそれ写真でやったもんですから、真っ先に目に飛び込んだのがですね、パールハーバーで、ミズーリーだったんですね。はい、でそれとさらに言えば、着任の時、着陸寸前に、やはりパールハーバー。でやはり日本人で、特にある意味政府を代表する立場で、そのパールハーバーのある地に赴任するということでですね、ちょっとなんとなく背筋がピンと伸びるというか、あるいは日本人ですからいろんな思いが浮かんでくるんですけど、それをどういうふうに説明したらいいんだろうという思いを持っていたんです。でそんな中で私いろいろ勉強するわけですけども、ハワイに来るにあたって4年前に安倍総理がオバマ大統領と一緒にアリゾナメモリアルを訪問されてですね、非常に立派なスピーチをされていて、これがやはりその、戦後75年とかそういう中でですね、非常に日本人の気持ちとその年月の間どういうふうにその日本が行動してきたのか、はい、今どういう思いなのかっていうのは非常に包括的に非常に腑に落ちるというかですね、立派なスピーチで、簡単に申し上げると要はですね、非常に悲劇的な激しい戦いがあったわけですけども、その後はアメリカの寛容な心でですね、いろいろとその戦後の日本の立ち直りにアメリカが協力してくれたということ、そして特にハワイの日系人の方々、この表現使ってなかったですけども、ララ物資であるとかですね、やはりその戦後立ち直りの時にもう温かい手をその差し伸べてくれたということと、そしてそういう中でですね、やはり今日本というのは平和国、そしてアメリカと自由と民主主義といった共通の価値観を持ってですね、むしろ日米同盟というよりもその世界の平和のために頑張っていこうと むしろその未来のための同盟なのだというですね、そういうその流れを追って、なおかつキーワードはですね、和解の力ということで、やはりその憎しみのその連鎖とかそういうのではなくてですね、今後本当に和解の力を持って、その戦争のない世にしたいというスピーチだったんです。でそんな中でですね、それが本当に私にとって救いになりましたし、特にその共通のその自由と民主主義であるとか、法の支配であるとか、そういったことをですね、今なかなか国際情勢難しくなってきてますけども、特に我々インド、自由で開かれたインド太平洋って言い方しますが、これはかなり日本が主導して提案してた考え方なんですけども、軍の関係者の方々は非常にそれよく分かっていてですね、昔戦ったからというよりも、今まさに自由で開かれたインド太平洋のために、さらにその日本とそのアメリカのその連絡というかパートナーシップをさらに強化しようということをですね、皆さん本当におっしゃってくれた。でさらにまあラッキーなことにですね、デイビッドソン司令官に会う前日にですね、
はい、
菅総理とそのバイデン次期大統領が電話会談されていて、でそこでですね、電話会談なんですけども、非常に明確で、なんていうんですかね、強いメッセージとして、やはり今申し上げたようなその難しい国際情勢の中で価値観を共する日米同盟のさらなる進化に両首脳がコミットしたというです、非常に良いメッセージだったなというふうに思います。でそういうことがありましたよねというと、そうだそうだという感じでですね、本当にもう今日本とアメリカの一つ軍との関係もですね、十分にできているんだというふうに思いましたし、でそういった点ではまさに和解の力っていうのを肌で感じることができたというふうに思います。
そうですね、ハワイで数々開かれる今までのいろいろなその、ま、軍とその日本政府の式典などでも、それは本当に素晴らしいなと感じますね。
それとですね、やはりハワイってすごいなと思うのは、気候とか風土のせいかなと私思ったんですけども要は軍のですね、大将あるいは中将っていう方々でですね、まあ、正直申し上げてすごく怖くて厳格な方かなと思ったらですねやはりハワイの方というかですねすごく人懐っこいですね。
あ、そうでしたか、はい、印象はそうだったんですね、はい。まあ、アリゾナ記念館の方は訪問されたのは今回が初めてですか。
私自身ですね、まさにそれもまあ、アリゾナ記念館の今の館長にあたる方とお話したんですけども、私自身以前観光できた時にやはり訪れてます。でその時はですね、まあ、観光できて、でなおかつ、まあ、まだ外務省に入ったばっかりで、やっぱり外務省の人間としてここは来るべきだろうというつもりでですね伺ったと。で今回はまあコロナ禍ということもありますし、ある意味その他にお客さんなくてですね、でなおかつまあ、実質上館長の方とそれとあと職員の方が非常に丁寧に挨拶し、あるいは案内していただいて、やはりその総領事として代表する立場だとですね、まさにその安倍総理の心境がよくわかるというかですね、何しろアリゾナのその沈んだアリゾナの中にはまだ900名を超える兵士の方々が眠られているところに行くとですね、はい、本当に安倍総理の言葉で言うと、もうまあ、完全な沈黙というのをですねもたらされるというかですね、そういう厳粛な気持ちになります。
ここを、ね、アメリカに住まわせていただいているというような気持ちにもなりますし、まあ、ハワイで その日系の皆さんの頑張りがここをハワイでまさに今もなお続いている。そしてまたジョージ・アリオ氏元州知事は、まあ、日系の州知事として初めての、はい、まあ、州知事だったんですけれども、はい、戦争も経験してらっしゃいますし、はい、そういったことをまた青木総領事自身も触れて学んでということに、はいはい、なりましたね。
はい、そうですね、まさに日本文化会館のですねいろいろと案内もしていただきましたし、
は
い、
あ、そうでしたか。
でやはり442舞台にしろですね、やはりその日系人の方々の本当にやはりまあなんていうんですかね、二つの祖国に挟まれてとかですね、いろいろな歴史勉強させていただきました。 能能組、日本に戻られた方、あるいはその2世の兵士として頑張られた方、
うん、
そして特にその私自身、まあ、442部隊は有名ですけども、特にその情報活動された方のいろいろな苦労ですね、そういったこともですね、まあ、いろいろと本で読ませていただいてですね、非常に感銘を受けました。そしてやはりその頑張りがですね、非常に土台になっているなと。でもちろん3世4世5世の方もですね、非常に頑張られてですね、まあ、正直申し上げて日本人として感動するというだけでなくて、ちょっと誇りみたいな、そういう思いを持ちました。
はい、それを日本の方に私たちも、まあ、メディアとしてもですけれども伝えていくということも必要ですね、はい、きっとね、はい、さあそして、まあ、新型コロナウイルスのこの状況は続いておりますけれども、はい、ソロジュの方から何か作家で、はい、
そうですね、やはり刻々変化するんでですね、まあ、ソロジュ時間からやはりその皆さんご関心のあるコロナの最新情報をですね、簡単にご説明するというのがいいのかなと思ってですね、若干用意してまいりました。でまずはですね、まあ、暗めの話題になるんですけども、ハワイはかなりその今コントロールされつつあるということなんですけども、逆に世界はかなり悲惨というか、アメリカもですね、日本もヨーロッパの国も、特に先週あたりはその1日あたりの新規感染者数が、まあ、記録を
増えてますね、ま
あ、あれですね、更新してしまう。日本では先週の木曜日だったと思いますけども、1670人で最高記録、
はい、
でアメリカでもそうですし、特にシカゴとかですね、また外出禁止令になる、そういった中では、まあ、第3波って言い方が、まあ、専門家ではないんですけども、ただグラフを見ると、まあ、どうしても3つ目の山、新規感染者ということでグラフにするとどうしても出てきてしまうということかと思います。でそんな中でもですね、やはりその世界全体ではそうなんですが、やはりその きちっとコントロールされている国というのはありますので、11月1日からですけれども、もともと日本159カ国をですね、まあ、上陸拒否とかですね、はい、あるいはその空港到着地の検査であるとか、さらに14時間 の, その自己検疫、自主検疫っていうのがあったんですけども、11月1日に9カ国をですね、下げまして、まあ、これはオーストラリアとかシンガポールとかですね、そういった本当に落ち着いている国で、まあ、逆にいくつか、確か2カ国だったと思いますけども、上げたというところもあります。でそういった点ではですね、まだまだその油断できないというふうに言わざるを得なくてですね、ハワイは本当に少し落ち着いてきてですね、いろいろとその日本との往来の再開という期待が高まっているわけですけども、ちょっと今日本はですね、特に東京と北海道、
はい、
それとあと沖縄とかですね、かなり厳しい状況にあるのかなというふうに思います。そしてあと2点目なんですけれども、皆さんご存知のまあ、10月の27日にその伊家知事が空港で記者会見されて、
はい、
実際最初の便が到着したのが11月の6日ですけれども、いよいよその事前検査プログラムということで、14日間のハワイに到着時の14時間のその自己検疫が免除されるというそのプログラムが始まりまして、非常にですね、皆さんに期待されて、私自身本当に皆様がですね、ハワイ在住の方、観光客がすぐに増えるかどうか、いろいろなその見方ありますけども、それは置いといても、本当に私自身、辛いなと思っていたのは、在留邦人の方がなかなか一時帰国できない、14時間、14日間っていうのありますし、フライトも減っているっていうこと、それとあと、やはりあと日系人の方もですね、なかなか日本訪問できない。私自身、本当にもう本当に、伺ってつらかったのは、奥さんがその日本で入院されている方がですね、やはりなかなか会いに行けないとか、ね、やはりその、まあ、とかく経済とか観光再開っていうことに目が行きがちなんですけども、うん、ちょっと私自身は先ほど申し上げたように、今のコロナの状況だと、まあ、日本の雰囲気がすぐに観光っていうわけではないのかなということは、うん、 正直、まあ、思わざるを得ないですけども、一方でその在留邦人の方や日系人の方がですね、日本を訪問するというのは非常に難しくなっているという点をですね、何とかしたいというのは本当に強い思いでおりまして、でそんな中でそのハワイに戻ってきた時という言い方ですかね、自己検疫が免除される仕組みができたというのは皆さん非常に喜ばれていてですね、早くその日本もそのコロナの、日本もハワイもですね、コロナの感染状況をきちっとコントロールできて、本格的にその人の往来が再開できる日を本当に待ち望んでますし、そのために私のできることはもう全てやるというつもりでおります。そしてあと、やはりその日々コロナの感染状況が世界中で変わりますし、そして特に最近ですね、ご紹介が多いのがですね、殺傷関係なんです。本来であれば殺傷免除のそのアメリカなんですけれども、はい、今は要はその感染をその拡大をその止める、やはり日本島国ですから水際措置ってのは非常に重要なんですけども、今日本政府のその新型コロナウイルス感染症の拡大に関係するその外国人に対する上陸拒否措置という言い方なんですが、上陸拒否の対象地域っていうのは152 の, その国地域、まあ、アメリカも含まれるんですが、そこからの外国人の入国は特段の事情がない限り上陸を拒否ということになってしまいます。でこの特段の事情がないということなんですけども、特段の事情なんですけども、日本人永住者の配偶者または子供元日本人の入国、まあ、平たく言えば奥さんあるいは旦那さんがアメリカ人というか逆、まあ、日本人である場合にはですね、はい、日本国籍を持っていなくてもですね、これは簡単に言いますと、ホノルル総領事館でもビザは出せま す,
あそうです、ね、
早いです。一方だんだん難しくなってくると、必要な貿易措置を確約できる受け入れ企業団体が奔放にあるもの、あるいは再入国許可による再入国、あるいはその他人道上の配慮の必要がある場合などとかですね、うん、なんかこの特段の事情っていうのをご説明いただければ、まあ、東京形式って言い方しますけども、東京で確認の上ですねビザ出る可能性はあります。であとただ気をつけていただきたいのは、米国から日本に帰国入国される日本人を含むすべての方は空港にて新型コロナウイルスの検査、入国の次の日からですね帰還して14時間の待機が引き続き必要ということになります。でまた日本国籍を有さない日本人の方の配偶者の方はですね、出発前72時間以内に新型コロナウイルス感染症に関する検査、いわゆる PC 検査を受けて陰性証明を提出していただくということも必要になります。かなりですね、いろいろと技術的に細かいお話にありますし、皆様のいろいろな事情があると思いますので、詳しくはですね、まあ、当館ホノルル総領事館のホームページ、まあ、あるいはリンクして外務省本省のホームページ、あるいは法務省といったこのホームページをご覧いただくか、あるいは直接お問い合わせいただければというふうに思います。
はい、わかりました。盛りだくさんな内容、今日もありがとうございました。はい、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
今日のお時間は総領事アワー在ホノルル日本国総領事館から青木豊総領事にお話をいただきました。来月も第3の火曜日のこの時間です。お楽しみに。それじゃありがとうございます。
どうもありがとうございました。